塩焼きとか久しぶりに食べたよ。
ねえ、すっごく美味しかった。もっと食べたかったね。おかわり欲しいな。
うん、はるかさん、ご飯3杯くらいおかわりしてたじゃない。まだ入るの？その胃袋に。
うん、美味しいものはね、異次元に吸い込まれていくんだよ。
何それ、怖っ。まあ、でも今日ははるかさんの言葉にも納得かな。
そらちゃん、普段から弟くんの胃袋をつかもうと料理頑張ってるじゃない。ああいう料理作りたいなーとかやっぱり思う？
さすがにあそこまでは無理だよ。でもその分愛情込めてるから、そこはここの料理人にも負けない。
そもそも料理人さんが弟くんに垣根を越えた愛情を込めてたら怖いよ。さてさて、ご飯が終わったら次はデザートだね。
お兄ちゃん、さっきデザート食べただろって顔してるけど、そうじゃなくて本当のデザートは私
じゃないからね。違うよ、違うからね。もうソラちゃんのキャラ崩壊がすごくて、ついていけるか不安になってきたよ。そういうのじゃなくって、あの時と同じようなことしようかなって。
あれだよね、私たちが、いや、私が本当の私になれたあの日のこと。
そう、あの日私たちは本当のつながりを得て、それがあったからこそ新たな道が広がり、進むことができるようになった。そんな素敵な夜の再現をまたここでしようかなって。
あの時は確か炭酸スプレーとか耳かきとかしたんだっけ。
そうなんだけど、このお部屋にあるのは耳かきだけで炭酸スプレーがないんだよね。
そりゃ炭酸スプレーなんて普通備え付けてないからね。
だから今日は両方からの耳かきと、このお部屋にあるいろりで弟くんに癒しのデザートを堪能してもらうことになります。
ずっと気にしてなかったけど、あったね、いろり。どうしていろりはあるのに露天風呂がついてないのか。
それはおじさんたちにも何か思うところがあったんじゃないかな。特にソラちゃんの行動で。
私、物静かな子だって自覚あるんだけど。
だった。ね。もっと物静かな子だから。
風の外れた。
リーチェはお帰りください。それじゃあ、まずはいろりの前まで移動しようか。
二つの部屋がつながってる客室とか、初めて見たよ。
こんな豪華なお部屋は最初で最後かもね。
じゃあまずは、いろりに火をつけるね。
なんか、これ見てるだけでも落ち着くね。
あとは、たまに炭をいじるだけ。パキパキって音、好きだな。
けないいけない、このままのんびりしちゃうところだった。
なんかもうそれでもいい気がしてる私がここにいるよ。
確かにそうなんだけど、せっかくだからね。いろりの音と耳かきを十分に堪能してね。
あ、
はい、これソラちゃんの耳かきね。
ありがとう。ことしてるはずなのに、なんだかまた違った感じにお兄ちゃんの耳が見えるよ。ハムってしたいね。
それはダメ、危ないから。
はーい。でも正直なところ、はるかさんもしたいんでしょ、ハムって。
そりゃあもちろん、むしろあの時だってハムってしたかったよ。でも危ないし、何より
何より
歯止めが効かなくなるでしょ。
確かにそうかも。理性が保てる自信ない。
今のソラちゃんは特に危ないからね。
大丈夫、お兄ちゃんを受け入れる準備できてるから。
それがダメだってことに気づこうね。
ん？
その反応が本気なのか冗談なのかはさておき、あまりこういう話を両側でしてたら弟くんだって安心できないから、もっと違う話をしましょう。
違う話。そういえばここに来る途中で知ったんだけど。
ん？何を？
この近くにネモフィラの花がたくさん咲く丘があるんだって。
ネモフィラってあの青くて小さい可愛らしい花？
そう、日本ではドリカラクサとも呼ばれてる花。
へえ、そうなんだ。よくテレビとかで特集やってたけど、綺麗だよね。
そうなの。だけど見頃なのが4月から5月で。
はあ、過ぎちゃってるね。
ちょっと残念。
でもさ、いつか行きたいね、3人で。
うん、きっといつか。何？どこかおかしかった？
ううん、なんでもない、うん、ほんと優しい子なんだから。ずっと耳かきしてるけど、炭の方ツンツンしなくてよかった？消えちゃうよ。
え？さっきからしてるけど。
ほんとだ、炭の方見ずにすっごく適当にツンツンしてる。
お兄ちゃんの横顔から目をそらすなんてもったいないことできない。
はぁ、極まってきてるね。すがすがしいよ。
そういうはるかさんだってお兄ちゃんの横顔うっとりとした顔でさっきから見てるくせに。
そんなことあるね。
でしょ。もう私たちは手遅れなんだよ。
そうね、もうこのままつぶつぶハマっていきましょう。
抜け出せない、お兄ちゃんの世界へようこそ。
私たちは何の話をしてるんだろう。
ごめん、私も分かんなくなってきた。お兄ちゃん、ここもっと集中的
何かあったら言ってね。
ん？何？お兄ちゃん。いつぞやの猫語を聞きたい？そんなことあったっけ？
ああ、あれじゃない？あの日、炭酸スプレーかなんかやってるときに、ソラちゃんが物を落とした拍子に言ってた、にゃっ、みたいなやつでしょ？
よくそんな一瞬の出来事を覚えてるね。
いや、あれはお姉ちゃんも覚えてるぞ。
嘘。
ほんと。一瞬だったけど、可愛かったからね。そうだね。当分離れ離れになっちゃうんだから、今のうちに堪能しとかないと。
え、いや、なんか嫌。
大好きなお兄ちゃんのお願いでも？大大大好きなお兄ちゃんとお姉ちゃんのお願いでも？
ざっくり自分を入れてきたね。前だったら断ってたけど、お兄ちゃんが少しでも喜んでくれるならいいよ。
やった
ー。はるかさんが一番喜んでるね。その代わり、はるかさんもだからね。
え？
そりゃそうだよ。私だけなんてずるい。
いやいやいや、お姉ちゃんそれは担当外だな。
はるかお姉ちゃんのにゃんこさん聞きたいにゃ。
わかったよ。
ん？よ？
わかったにゃ。
はるかさん、かわいい。それで、こっからどうするにゃ？
とりあえず、耳かきしながらにゃーにゃー言っとくかにゃ？
すごく適当だね。あ、にゃ。
弟くんはどっちのにゃんこが好きかにゃ。
それすごく気になるにゃ。
お姉ちゃん系にゃんこかにゃ、
それとも妹系にゃんこかにゃ。
あらま、弟くんお顔が真っ赤にゃ。
そう言ってるはるかさんも真っ赤にゃ。
ソラちゃんこそ真っ赤にゃ。
うるさいにゃ。
ねえ、これやっぱりやめない？
そうだね。ちょっと、もう無理かも。恥ずかしすぎる。どうしてもって時は、お兄ちゃんと二人っきりの時にね。
その時は、お姉ちゃんも混ぜてね。
結局三人じゃない。
そうよ。恥ずかしい時も、楽しい時も、いつだって三人。
はいはい、わかった。残念だけどお兄ちゃん、二人っきりになれそうにないね。
さーてと、少しくらい静かにして、耳かきしよっかな。
そうだね。ずっと喋りっぱなしだったし。
それじゃあ弟くんはすーっと目を閉じて
ゆっくりしててね。
鳥の火も弱まってきたし、このぐらいにしよっか。
それじゃあ私、お布団敷いてくるね。
あれ？中井さんがやってくれるんじゃなくて？
断っておいたの。自分でやるのでって。
はあ、なるほどね。
そういうこと。
ソラちゃんも作詞だよね。ん？弟くんはどういうことか分かってない？きっとすぐ分かるよ。あと少しだろうから、もうちょっと待ってて。
準備できたよ。
ほら、行こう。
はい、お兄ちゃんは真ん中ね。
どうしたの？
うん、お布団一つだね。
うん、枕三つだね。
うん、添い寝だね。
意味わかったでしょ？中井さんが用意しちゃうとお布団三つになっちゃうからね。そらちゃん、グッジョブ。
ほら、グダグダ言ってないで。真ん中寝っ転がって。
そして私とそらちゃんが、両側。
仕上げにお兄ちゃんの頭を両側から抱きかかえて、
お姉ちゃんと妹の胸に挟まれ、幸せに眠ることができると。
なんかそう言うと、いやらしいけど、そうじゃなくって、心音をね、左右で聞かせたかったの。私とはるかさんの気持ちの音を忘れないでいてほしいから。
これから長い時間離れちゃうからね。私とそらちゃんがどれだけ弟くんを思っているのか、この音を忘れないでね。
そうすればきっと離れていてもつながっていられるから。
姿が見えなくたって大丈夫。私たちは音だけでもつながっていられるの。
だからいつかまた寂しくなった時には、この音を思い出してね、お兄ちゃん。
そろそろ寝ようか。
目が覚めたらお互い旅立たなきゃいけないから、
ゆっくり体を休めて、新たな旅立ちを。
お兄ちゃん、これからもずっと大好きだよ。
いつまでもずっと大好き。
お互い頑張って、認められて、ここに帰ってこようね。